希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博文と
橋浦純子です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、
はい、
私最近気をつけていることがあります。
何でしょう。
ありがとうっていう言葉をなるべくちゃんと言おうっていうふうに気をつけてるんです。
ありがとうっていう言葉ね。
はい、ついついどうもとかすいませんとかそういう言葉で片付けてしまうことが多いんですよ。特に、仲のいいお友達なんかの時は、例えば先日はどうもとか、
どうも多いですね、
いいんですけど、あとなんだろうな、電車とかで席を譲ってもらった時とか、例えば怪我していてね、
はい、
で譲ってくれたので、ありがとうございますって普通言うじゃないですか。でもなんとなく日本人ってそこで、すいませんって言いません？
すいませんが多いですね。
すいません言いますよね。
そういえばそう言ってるね、そうですね。
そう、私自転車で歩道をこう自転車でね漕いでる時も、通してほしい時にすいませんって言って通るんですよ。
そうですね、
エクスキューズミーなのかもしれないんですけど、で通してもらったらそこでありがとうございますって言えばいいのに、なんとなく軽く会釈だけで通過しちゃうとかが多いので、そこでやっぱりありがたいと思っているんなら、ちゃんとその感謝の気持ちを言葉で伝えると、例えば自分が逆の立場で伝えられたら、嬉しいっていうことじゃないけど、やってよかったなとかいうふうに伝わりやすいですよね。
そうね、言われたらやっぱり嬉しいかな、爽やかな感じもしますね。
そうですよね、でもなんか日本人って気恥ずかしいのかなんだかわからないですけど、ありがとうって言ってる人ってなかなか街でも見かけないような気がするんですよ。
どうしてもすみませんが多いかな、
そう、なんか I'm sorry と excuse me、 さっきもちょっと言いましたけど、日本人なんか通してくださいっていう時も、ね、エレベーターの乗せてくださいなんていう時も、なんか総理総理って通りそうですよね。
すみませんすみません
だけどできればそこはね、通してくれたらくれる時はエクスキューズミーで、通してくれたらありがとうだからサンキュ ー、つまりありがとうかなーなんて
考えてみたらね、すみませんよりもありがとうの方がふさわしいですよね。
そう思ってなるべく言うように気をつけてるんですけど、それでももう1年以上心の中でそうしようと思ったんですけど、そういう場面に出くわすとどうしても、すいませんとか、ね、すみませんもすいませんになっていて、どこまで簡略化しているんだみたいな感じになるぐらいちゃんと喋れてない自分がいて、ちゃんと伝えなきゃっていうのが最近の自分の中でのありがとうキャンペーンなんですけど、はい、でありがとうっていうのを実は辞書で調べてみたら、どうもありがとうじゃない、ありがとうございますとか、ありがとう存じますの略した形。
存じます、ありがとう存じます、
よく年配の方とか扱われますけれども、そこまでは堅苦しく言わなくてもいいけど、そういう形なんだ、そうなんだっていうことに気づいて、せめてありがとうでも言ったらいいなって思うんですよ。で、すいませんって何かというと、すまないの丁寧語なんですって。で、相手に悪く思う自分の気持ちが片付かない、申し訳ないという思う気持ちとか、謝罪や依頼の時に使う、使い方は間違ってはいないんですけど、そういう言葉なんだ、だったらどっちを選ぶんだったらありがとうを使おうとかね。で、どうもは特に口頭の挨拶、口で喋る挨拶の時に使うのがどうもなんですって。確かに、メールとかでどうもって言って手を振るマークなんか使いますけど、それぐらいね、砕けて仲のいいお友達ならいいですけども、それ以外だったらありがとうとか使えるところでは使っていきたいななんてちょっと思いますね。
そうですね、考えさせられる言葉ですね、
はい、
じゃあちょっとここで一息入れましょうか。
はい、一般的にすいませんよりどうもよりありがとうを使いたいって思ってるこんな私なんですけれども、キリスト教ではありがとうとかすいませんとかの使い分けっていうのは、特にこの言葉についての使い分けっていうのがあることではないと思うんですけど、なんか違いみたいなのは あります、
うん、そうですね、それを尋ねられてパッと思い浮かぶのがお祈りなんですけどね、
はい、お祈り、はい、うん、
神様にね、
ええ、
あのお話しすることのお祈りなんですけども、はい、お祈りの時に大体こう3つポイントがあるんですよね、
はい、3つ
3つ、うん、子供たちにね、小さな子供たちにあの日曜学校とかなんかでね、
はい、
お祈りの仕方教えてあげるねって言って、ええ、教えてあげる時の3つのポイントと同じなんですけど、うん、一つがありがとう。
ありがとう。
二つ目がごめんなさい。
ごめんなさい。
まあすみませんですね。
うん、
それから三つ目がお願いします。
うん、
ありがとうとすみませんと、お願いします。で、あともちろん最初にね、神様に呼びかける言葉と最後にあのイエス様の名前によってアーメンってつけてお祈りが閉じられるんですけども、
はい、
その子供たちにね、その三つありがとうと、うん、すみませんとお願いしますって教えてあげても、うん、
ええ、
どうしてもね、あのお祈りで中心になっちゃうのがお願いしますなんですよね。
あ、お願いお願い
お願いお願い今度の運動会で一番になりますようにとかね、
はい、
まあ今度のテストでいい成績取れますようにとかね、
うんうんうん、
それは一番心に多分あるんでしょうね、
そうですね、お願いしたいことはたくさんありますから ね、
ね、いやそれはまあ子供らしくていいんですけど、
ええ、
あの子供のそのお祈りを聞きながらね、
はい、
ふと自分のお祈りも振り返ってみると、
うん、
案外そうだなって、
うん、
やっぱりありがとうっていうのは少ないんですよ、私のお祈りもね、
うん、
でごめんなさいもちょっと少ないかな、
うん
うん、反省も少ないかな
、はい、
うん、でお願いしますは結構多いんですよね、
うんうん、確かにその3つをこう比較してみると、
うん、
お願い事って多いかもしれない、
そうですね、
はい、
で大事だなと思ってるのはやっぱり本当はありがとうっていう神様への感謝だと思うんですよね、うん、
はい、
うん、だからそういう意味ではありがとうとそれからすみませんの言葉の使い分けははっきり聖書にあるわけではないけれども、うん、
はい、
でも明らかに聖書は、うん、ありがとうの方を強調している、
うん、
神様への感謝っていうのをすごく強調しているなと思うんですね、
うん、そうか、感謝できると、
うん、
悪いことをしたらお詫びをするっていう気持ちも出てくるだろうし、
うん、
そこら辺は密接につながって、
ね、そうね、本当そうですね、
うん、
であのパソコンで聖書を検索できるソフトがあるので、
はい、
調べてみたんですけども、聖書全体でその感謝って言葉が何回使われてるかなって見たら180回ぐらいあるんですね、
はい、うん、結構多いですね、
結構多いですね、
はい、
でそのうちのね半分が旧約聖書の詩編って、まあ、神様に賛美したりお祈りの言葉が書かれてるんですけども、
はい、
そこに半分以上出てくるんですよね、っていうことは、
はい、
やっぱりこう神様を褒めたたえたりそれから神様に祈ったりっていう時に、うん、どんなに旧約聖書の中に感謝が強く表されているかって、
うん、
うん、
感謝の大事さが
大事さがなんかね、そこから現れてるなって感じたんですよね、
うん、
でそう考えてみると確かにその旧約聖書の中の捧げ物礼拝の中でこう神様にね捧げられるものの中に感謝の捧げ物っていうのはたくさん出てくるし、
はい、
神様を褒めたたえる言葉とかそういうのがたくさん出てくるんですよね、でやっぱりそれは本当に大事なことなんだなって、
うん、
うん、人間関係でもやっぱりねそのすみませんっていう自分のすまない気持ちよりも、
うん、
ありがとうっていう相手のそのことを思う感謝の方をね、
うん、
前に出すっていう方がやっぱり相手をよりこうなんていうかな大事にしているように、
うん、
神様に対しても自分がどうかってことよりも神様にまず感謝するっていうね、うん、ことがやっぱ大事なんだなと思いましたね、
うん、そうですね、
うん、
そっか、それを考えるとたとえ言葉に出していなくてもまず第一段階ではありがたいと思う気持ちっていうのが大事ですね、
あ、そうですね、
うん
うん、そういう心がね、
心がけが、
うん、
そして自分の中でそれが習慣づいてきて本当に口に出して相手に伝えられるようになったらそれはもっといいな、
そうですね、
うん、
まずそういう心がまずあるってことがね、
うん
うん、そうですね、
うん、で
なんかねやっぱそういう意識でいろんなことを見てみると、
はい、
人間関係でもそうだと思うんですけど、
ええ、
やっぱりお父さんやお母さんに対する感謝とか、
うん、
それから職場や学校のみんなに対する 感謝ってこと、うん、そういうことをこうちょっと意識してみると、今まで気づかなかったことがだんだん見えてくるっていうのかな、うん、ああそうかこうやっていつもあのご飯作ってくれてお母さんにありがたいなとかね、うんうん、いつも温かい言葉かけてくれてお父さんにありがたいなとかね、うん、まあ同僚だとか学校の同級生にね、うん、やっぱりいろいろこう温かい言葉をもらったりいいそういうね人間関係があるっていうことも、
うん、
うん、普段やっぱりあんまり意識しないけども、うん、ありがとうって言葉を意識しだすと、
うん、
やっぱりそういう面が見えてくるっていうのかな、
うん、そうですよね、うん、なかなか日常のその些細なことでありがたいって人間気づかないじゃないですか、うんうん、気づきにくいというのかな、でよくよく考えてみたらご飯作って親が作ってくれた当たり前って思っても当たり前じゃないですもん ね、
そうですね、
作ってくれない親御さんもいらっしゃいますしね、
まあね、
まあそれはそれでね、うん、買ってきてくれてありがとうかもしれないですしね、
うん
うん、
そうですね、やっぱりあの、うん、いつも感謝できたらいいなと思うんですけども、パウロがね、うん、
はい、
テサロニケの教会に宛てた手紙の中の、
はい、
第一の手紙の5章16節から18節でこう言ってるんですけどもね、
はい、
いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、うん、どんなことにも感謝しなさい、
うん、
これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですって、
うん、
どんなことにも感謝しなさいっていうね、このどんなことにもって難しいと思うんですけどもね、うん、
それはちょっと難しいですね、
うん、それでもね、うん、やっぱり感謝っていう視点で物事を見ると、
うんうん、
先ほどのねことじゃないけど、お母さんのそのご飯のことじゃないけど、うん、やっぱり見えてくるっていうのかな、
うん、
ああ神様の働き、神様の力っていうのは自分にこういう形であるなっていうのにね、
うん、
気づかされるんじゃないかなって思うんですね、うん、
はい、はい、どうもありがとうございます。
それではここで番組からのプレゼントとお知らせです。
はい、今週のプレゼントはクリスタルインテリア祈りの手を抽選で2名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は祈りの手です。締め切りは1月23日金曜日です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。